西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井孝子。この番組は西宮市の提供でお送りします。6月の西宮徹底解剖は、郷土愛を育む西宮市立学校の校歌と題して、ゲストティーチャーに作曲家の中西悟先生をお迎えしてお届けしています。中西先生、今週もどうぞよろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いします。
先週は校歌と西宮ということで、いろんな学校の校歌がどうやって生まれていったかとかね、いつ頃みたいなお話をさせていただいたんですが、さあ今週はですね、校歌の歌詞、つまり言葉ですよね、どなたが作詞なさって、どんな、歌詞が綴られていたのかっていうことを見ながら、それぞれの学校の歴史とか文化とか、いろんなことに、なんか郷土愛への思いがあふれてるよねっていうところをご紹介していけたらなと思うんですが、さあその、作詞ですけれども、言葉の中には本当にいろんなものとかことが織り込まれているんですね。
そうですね。
やっぱり一番こう郷土の風景みたいなものが読み込まれていると、なんかこう思い出につながりやすいかなと思うんですが、いろんなやっぱり風景っていうのは西宮の校歌の中に
ありますね、
歌われてますね、はい、何が一番多いんだろうっていうところなんですが、先生は
向こう側とかね、
はい、
山だったら六甲、
はい、
それ海、絹の海、
はい、
そんな言葉がよく使われますね。
ね、そうなんですね、はい、でこれ統計を取ってみますと、山がこれは六甲山っていう山と、我々もっと身近なのは兜山かななんか思うんですけど、兜山よりも六甲山の方が多く歌われているんですね。
そうですね、
で六甲山が19個、
はい、
それから兜山が9個、これが小学校の校歌に読み込まれている山っていうことなんですが、どうですか、中西先生は宿賀に今お住まいでいらっしゃいますので、はい、なんか兜山の方が近いかなってイメージ的にあるんですけれども、はい、やっぱり山といえば六甲山と思われることの方が多いんでしょうかね。
多いんですね、遥かに眺めたら六甲山、
はい、
ほんと近く見たら兜山っていう感じでね、
はい
はい、その学校の位置関係にもよると思うんですね。
なるほどね、はい、ちなみに六甲山が読み込まれている小学校は19校ございまして、浜脇、高露園、宿川、苦楽園、大社、広田、平木、高木、深津、河原林、上甲子園、妖怪、甲子園浜、高須、高須西、鳴尾東、小松、北六甲台、そして東山台と、以上19校が六甲山という言葉が校歌の中に見られる小学校です。そして兜山が登場してくるのが9校あります。北宿川、越冠原、紅葉園、平木、江東、上ヶ原、上ヶ原南、壇上、そして津戸なんですね。でその他の山が歌われている学校もありまして、丸山が歌われているのが山口小学校、そ そして青垣山が登場してくるのが那智代小学校、そして広田小学校には愛宕山という山が登場してきます。ということでやっぱり圧倒的に六甲山ですね。
そうですね、あの今お話聞いてると、
はい、
兜山は兜山の近くの学校と、うん、
はい、
それから南城とかですね、ふっとずっと見てもすっと兜山が見えるんですね。
あ、
そういうところが取り上げているというふうに思いましたね。
なるほどね、はい、やはり日頃から慣れ親しんでいる風景が登場してくる方が効果が身近に感じられるっていうことなんでしょうね。
そうですね。
さあ山は圧倒的に六甲山では、川はというところなんですが、これはやっぱり向こう側ですかね。
あ、そうでしょうね。
ねえ、
はい、
なんか宿川だったり他の川もありそうなのにっていう感じなんですが、向こう側が15個ということで、いやこれもいろんなところに出てまいりますよ。江東、壇上、日の口、高木、河原林、上甲子園、鳴尾、甲子園浜、高須、高須西、鳴尾東、鳴尾北、小松、那智代、生瀬とこの15の小学校に読み込まれています。これもやっぱり先生、向こう側のやっぱほとりにあるとか、まあ、近くにとかすぐそばに望めるとか、
比較的西宮市の東の方が多いですね。
そして御手洗川っていうのが2つの学校の校歌に登場してきます。広田小学校と平木小学校、はあ、これもやっぱり
これ すぐ近くでしょう、近くで、はい、
ということですね、はい。そして宿川は1校だけです。神原小学校、
はい、
ね、やっぱりこれも近くでということですよ ね、
そ,
すね。そして北六甲大小学校には有馬川、東山大小学校には那智代川というそれぞれ川が登場してきます、うん、やっぱりこれも馴染みのある近くの川、
ね、
はい、ということになるんですね。で自然、山、川ときました。その他にも、まあ、いろんな自然が、読み込まれているようなんですが、実は中学校の校歌になると史跡とか、まあ、ちょっとした地名だったりとかっていうものが読み込まれているということで、やっぱり小学校と中学校のその校歌の歌詞の違いというのは何かあるんでしょうか。
さあ、まあいわゆる、年齢の上下ですかね、
はい、
中学生になったらこれぐらいは分かるだろうとか、
はい、
いうことが頭の中にあるんじゃないでしょうか。
まあ、小学校の時代は割と目に見える周りの風景っていうものが中心 で、ね、はい、中学校になるとちょっとそのまあ歴史的なことだったりそういうものも加味されてくるということなんでしょうかね。例えば中学校の校歌に読み込まれた史跡、山口中学校の一番にはせせらぎ巡る有馬寺のというフレーズが出てきます。そして2番には高知の森の文しるくというね、なかなかちょっと難しい言葉なんですが、
です
これ高知神社の高知ですよね。まあ、これもやはり、まあ、近くのというかなんか京都の誇りみたいなところが読み込まれているわけですよね。 そして塩瀬中学校には向こうの山並み有馬寺の木々の緑に照りはゆるという部分があります。やはりここでも有馬寺という言葉が出てくるんですね。これはやっぱり当時から有馬に向かう有馬寺っていうのはで、なんか 馴染んだ道というか言葉だったんでしょうかね。
そうでしょうね。
うん、さて実はあの皆様もご存知だと思いますが、今年は文教住宅都市宣言60周年という年にあたるんですよね。これあの1963年昭和38年にこの宣言が行われたわけなんですが、それが歌詞に織り込まれている学校があるっていうのが、ちょっとなるほどびっくりっていうか、なんかそれ以降に生まれた、校歌の中にはこの文言が盛り込まれているというのがありまして、それが神原小学校なんですね。1976年昭和51年に誕生した校歌で、この中に文教都市の誇りも高くという文言がまあ盛り込まれているということなんですが、まあ、こういったあのいろんなことっていうのをこう歌詞にやっぱり取り入れるっていうのは作詞家の方のやっぱりこう腕の見せ所というか着眼点ということになるんですかね。
そうでしょうね。
ねえ、
はい、やっぱり何か特色を出そうと、
はい、
いろいろあの考えられますからね作詞家は。
でこの文教住宅都市の歌なんですが、これを作詞なさったのは岸邦三さんで、そして作曲をなさったのが鎌田連平さんということで、まあ、ちょっとゴールデンコンビで生まれた曲ですよね、この曲は。
そうですね。
はい、で歌詞に盛り込まれている神原小学校、これね1番2番じゃなくて3番に歌われているので、その3番のところからちょっと聞いてください。文教住宅都市の歌という、歌がありまして、まあ、今年その文教住宅都市宣言60年ということで、その文教住宅都市という文教住宅都市の誇りも高くというフレーズなんですが織り込まれたという神原小学校の校歌を聞いていただきました。さて今日は校歌の歌詞について、中西悟先生といろいろとねお話をさせていただいてるんですが、中西先生、そもそも校歌の歌詞っていうのはどなたが書くとかどなたに頼むとかっていうのは、なんかそういうルールみたいなものっていうのはあるんですか？
全然ルールというものはなくて、
はい、
どなたかあの有名な詩人に頼もうとしたら、
はい、
それだけ の、まあ、あの お金というものが
はい、はい、
いるわけですね。作曲家にしてもそうですけれど、
ボランティアでというわけにはいかないですよ ね、
すね、
いくらなんでもね、はい、
だからあのどうしても我々の仲間内であの処理してしまおうとか、そういう学校も結構あるんですね。
その時に在籍してらっしゃる、
はいはい、
まあ、あの先生とか、
はいはいはい、
関係者の方、
そうそうそうそう、堪能なあの国語の先生にお願いしたり、
詩を書いていただいて、はい、音楽の先生に曲をつけていただくとか、
そういうのが結構ありますね。
なるほどね、はい、まあ、一番でもあのよく知ってってらっしゃるし、
そうなんですね、
あの先生が作ったっていうことで在校生にとってはなんか馴染みのある曲にはなりますよね。で、
はい
はい、で実は在校生が作っちゃったっていう学校があるそうですね。
そうらしいですね、
はい、
これはだけどすごくその時の、
はい、
校長先生はじめその先生方大英断です ね、
ね、
あの大人が作らないで、
はい、
子供たちに あの子どもたちに募集して出てきたものの中から選ぼうとされるわけですから、うん、
はい、
すごいことですよ。
ですよね。まあ、あの当時の先生方が、まあ、補作というような形で関わってらしたそうですけれども、紅葉園小学校、ここの校歌はなんと当時小学校の4年生だった大島直美さんが作詞なさったそうです。
すごいです。
でもこれってずっと歌い継がれるわけですからね。
そうですね。
もうなんか最高の栄誉ですね。でその紅葉園小学校の、まあ、当時 の国語研究部という、まあ、皆さんが補作をなさったそうですけれども、でもこの大島直美さんが元々の詩を作りになったっていうのはすごいことだなと思うので、その紅葉園小学校の校歌ちょっと聞いていただきましょう。はい、
これはすごいですね。
はあ、
歌詞がすごい。
ねえ、はい、紅葉園小学校の当時あの4年生だった大島直美さんが作詞なさった紅葉園小学校の校歌を聞いていただいたんですが、なんか本当に歌いやすそうですし、ねえ、
あの作曲されたのはあの音楽の先生ですね。小賀美奈子さん、
はい、
あの音楽の先生です。
そうなんですか、はい、いやじゃあもう本当にあの自分たちの
手作り、
ねはい、それもあの本当に素晴らしい校歌の作り方だなと思いますよね。あの今日は、ね、歌詞について考えてるんですが、
はい、
この校歌っていう場合はまず歌詞があってから曲が作られるんですか。
はいはい、歌の曲っていうのは普通はそうなんですよ、
はい
は
い、
歌詞がなかったら曲は誕生しないんですね。
なるほど、なんか最近の若い人ではメロディーがピーターってそれに歌を曲をなんか乗せて歌詞をみたいな感じの作り方もあるようですが、まあ、もちろん先に歌詞があった方がイメージとしては曲を作りやすいと。いうことですか。
作りやすいというか、そうしないと作れないんですよ。
なるほど、そういうことなんですね、はい、ということはまずその歌詞があるということはとても大事なことだし、はい、そのどういう歌詞を作るかっていうことを決めていくことでやっぱりもうその効果が本当にあの第一歩踏み出すということですから。
そうですね、
大事なことなんですね、この歌詞作りというのは、はいはいはい。さあそしてあのこういった、まあのね、学校の中でお作りになるというケースもあれば、さっき先生がおっしゃっていました著名な作詞家に頼むというケースも、まあ、結構あるわけですよね。
はい、
はい、西宮では、あの1週目に安井小学校の校歌をお届けしましたが、作詞をしたのが好田久金さん。はい、もう有名な詩人で随筆家でいらっしゃいまして、で西宮にもお住まいになったことがあると。
そうらしいです ね、 なんか大阪毎日新聞の学芸部の部長されてた時に、
はい、
西宮にあの在住だったと、
はい、
いうことらしいですね。
ということはもうこのあたりのこともよくご存知なの で、
そうです、ね、
いろんな歌詞をというかまあそういう自然だったりを 歌い込んでらっしゃるという、うん、安井小学校の校歌の中には北には広田南には恵比寿の社あるところというね、うんまあ、言葉がありましたし、そしてもう一個あの宿賀小学校の校歌も作詞なさってるんですね。
はあ、はあ、
昼子の髪の昔よりという、フレーズが出てきますけれども、すすきだきゅうきんさん、じゃああのすすきだきゅうきんさんが作詞なさったその宿賀小学校の校歌をちょっと聞いていただきましょう。まあ、これはあの鈴木田球金さんという有名な、詩人の方がお作りになった、宿賀小学校の校歌を聞いていただいたんですが、まだまだあの有名な方がお作りになった西宮の校歌ってありまして、岸国蔵さん、あの先ほどの文教住宅都市の歌を作詞なさった方なんですが、今あの西宮北口のところにあの歌碑が立っていますよね、春の歌、これを作りになった方なんですよね。
ラララ、赤い花束車に積んでてた、
はい、あの歌、ね、有名な曲ですよね。その岸国蔵さんは5つの学校の校歌を作ってらっしゃるみたいですね。浜脇小学校、高木小学校、山口小学校、そして中学校が2校です。河原木中学と上甲子園中学。はあ、やっぱりあの、あそこのが良かったから岸先生に頼もうみたいなこともあるんでしょうかね。
そうでしょうね。
じゃあこの中から、実は私あの高木小学校の出身でございまして、ついこの間まで、こんな校歌やったっけ、でもあの聞くとなんとなく思い出すっていうのはやっぱりあの小さい頃に刷り込まれていたっていうことなんでしょうかね。
そうでしょうね。
じゃあ、この曲を聴きながら一緒に歌いたいと思います、はい、高木小学校岸国蔵さんの作詞になる校歌を聴いていただきましょう。国蔵さんが作詞なさった校歌の中から高木小学校の校歌を聞いていただきました。なんかちょっと母校愛にまた目覚めてきたようなそんな気がしますけれども。さあ、そしてもう一人、竹中育さん、まあ、詩人として有名な方ですが、竹中さんも、5つの小学校、大社小学校、上ヶ原小学校、河原木小学校、津戸小学校、そして春風小学校と5つの学校の校歌を作詞なさっています。なんかでもあのそれぞれの学校になんか共通する言葉もあり、そして違うものもありということで、 たくさんの学校の校歌を作詞するって随分難しくないかなと思うんですが。
多分そうでしょうね。まあだから何か特色がないかなと思って、いろいろ調べられるんだと思いますけどね。
そうですね、はい、じゃあその5つの学校の中から津戸小学校の校歌聞いていただきましょう。詩人の竹中育さんが作詞なさった津戸小学校の校歌を聞いていただきました。さあそれではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。
そうなんや。
クイズは1週目2週目3週目に1題ずつ合計3題出題します。全問正解の方の中から抽選でお一人に3000円のクオカードをプレゼントします。もし聞き逃したという方は西宮市のホームページから音声配信も行いますのでどんどんご応募ください。さて今週のクイズは、では中西先生お願いします。
はい、西宮市立小学校の校歌で最も多く読み込まれた山の名前は何でしょうか。
はい、印象的な山いろいろありますけど19校に読み込まれたという山の名前お答えください。先週とそして来週の答えと合わせてお寄せください。お待ちしています。さて今日は校歌の中の特に歌詞にフォーカスしていろいろとお話を伺ってきたんですが、さて来週はメロディーです。作曲家の中西悟先生なんですからやっぱりたっぷりとこのねメロディーの魅力っていうのを伺っていきたいですし、先生が作曲なさいました西宮市立学校の校歌もたっぷりお届けしていきたいと思いますので、中西先生来週もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
郷土愛を育む西宮市立学校の校歌、ゲストティーチャーは作曲家の中西悟さんでした。今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想をお寄せください。ファックスは 0798-375514 0798-375514、 E メールは 787-sakura-fm.co.jp、 そしておはがきの場合は郵便番号 662-0911 西宮市池田町 9-7 フレンテ西館3階さくら FM 西宮徹底解剖の係まで。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。